雑談大好き税理士ハマちゃんの中小企業の社長に役立つ話。はい、皆さんこんにちは、税理士の浜村です。本日もどうぞよろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは、ナビゲーターの言葉幸男です。さあ、12月第2週、今日のテーマは個人事業主の方。はい、個人事業主まだ間に合う節税でお届けします。
はい、おそらくね、この時期になると来年の税金どれだけ払うかなって気になってくるのは個人事業主さんだと思います。
はい、気にな
ってます。なかなかね、毎月毎月税理士さんと会うって契約をしてないと思いますので、感覚的に儲かってるなっていう感覚、そうじゃないなって感覚であると思いますけども、まだですね、できることはあるんですけども、当然ね、節税ってお金がいりますので、それだけの資金がないとできないんですけども、まあでもちょっと言いましたけど、何でもかんでもお金を使ったら経費になるってもんじゃないってことを皆さん頭に置いておいてほしいのと、まあ過去にも何回話しましたけど、まあ一番多いのがやっぱり小規模企業共済、個人事業者さんの退職金積み立てに入る方が多いですけども、これはですね、掛け金が、まあ、月額1000円から7万まで、500円単位で選択可能ということで、まあ、生涯の、まあ、ご自身の退職金、当然、サラリーマンの方と違って何も保証がないので、こういった積み立てをする制度があります。これのポイントはですね、もう全額が、小規模企業共済と掛け金控除ということで、まあ、所得控除の対象なんですね。まあ、事業の経費ではないんですけども、所得控除の対象になるということで、まあ、結論経費になりますので、掛け金が全額経費になるってことと、まあ、将来、ご自身が事業を廃業したときに退職金として受け取れるっていう、まあ、貯金のできますので、まあ、節税と貯金っていうことができるのと、あとですね、解約返礼金のうち一時、制度がありますので、まあ、資金繰りも使えると。まあ、手続き的には1週間ぐらいで多分入金になりますので、銀行に借り入れ申し込んだりすることに比べると非常に早く、お金が借りることができますので、まあ、節税できて、まあ、将来の貯金ができて、困った時に資金繰り使えるってことなので、結構使い勝手がいいですので、まだ加入してない方はですね、まず加入してほしいなと思います。一応ですね、常時使用する従業員さん20人以下とか、サービス5人以下っていう、まあ、人数上限とかありますけども、基本的には、小規模な事業員さんが対象なので、法人の役員さんも含めてですね、小規模であれば対象となりますので、入ってみようと思う方はですね、まだ間に合いますので、入ってほしいのと、これも年払いっていう、1年分払うと1年分経費できる特例がありますので、月額だけだと1月分ですけども、12ヶ月分払うと1年分を先に経費できる特典もありますので、まあ月額7万であれば年額84万になりますので、84万の経費ができるとなりますので、皆さんぜひね、まあ、地元の商工会所とか行けば、多分おそらく、商工会所、商工会ですかね、行けば用紙がありますので、まあ、もしくは顧問ゼリスさんいたらですね、ゼリスさんに、相談してみることをお勧めしますので、まずここが、一番、多いかな、相談でやる方が一番多いかなと思います。まあ、次にですね、倒産防止共済。名前ちょっとね、物騒なんですけども、一応目的はですね、取引先倒産して、売掛金回収できない場合、まあ、掛け金の10倍まで、まあ、無担保無保証で、お金借りられるっていう制度なんですけども、これもですね、掛け金が全部経費になって、解約するとお金が戻ってくるっていう制度なので、まあ、節税と貯金と、まあ、貸付制度もありますので、資金繰りに使えますので、こちらもですね、小規模企業協賛の次に検討してほしいなと思います。こちらですね、月額5000円から20万までと、5000円単位で設定可能です。ただですね、小規模企業共済はずっと払って込んでいけるんですけども、倒産防止共済総額800万払い込んだらストップですので、うん、まあ、払い終わったらそのまま残しとくことになりますので、まあ、これも経費が作れる。まあ、月額20万ってことは、これも年払いすると240万。まとめて100万、200万の経費を作りたかったら、こういった方法もありますので、ちょっと年末なんで、いろいろお金いるときもある、いる時期ですけども、資金によるがある方は、ちょっと検討してもらってもいいのかなと。うん、ただ、注意はですね、一度解約したら、解約から2年間は、掛け金が経費にならないっていう、ちょっと税制のちょっと、網がかかってしまったので、解約した後の再開のちょっとタイミングを検討する必要がありますけども、これから加入する方は大丈夫ですので、そういった方を、 方法を検討してもらいたいなと思います。こちらもですね、節税と貯金と資金繰りということで、まあ、800万払い込んでも、退役する時期は選べますので、大きな経費がいるときとか、会社が赤字のときに使ってもらうといいのかなと思いますので、この2つぜひ前向きに考えてほしいなと思います。あとですね、前払い特例ということで、特に地代家賃とかも1年分先払いすると、1年分経費を落とすことができますので、ただ、前払いということは先の小規模の倒産防止協定そうですけども、年払いすると年払い続けないといけます。何年やったらいいっていう決まりはありませんので、前払いして、まあ先に経費落とすということは、年払いを継続することは条件なので、コロコロ変えてしまうとダメですので、毎年年末に資金を貯めとくっていうリスクがありますけども、今回、非正規で儲かってしまう。という方はちょっと一つ検討してもらってもいいのかなと思います。あとですね、よくあるのがですね、仕入れをする方はですね、よく言われるんですよ。儲かってると思うから、よう仕入れといたって言うんですけども、仕入れはですね、売れないと仕入れて経費にならないんですよ、皆さん。ね、在庫って言葉を聞いたことがありますけど、直接売上にかかる経費、まあ、売上原価とか工事原価とか製造原価って言いますけども、これは、売上に当たったものにかかる経費だけがその年の経費になるので、仕入れて売れなければ、ただ仕入れて在庫として置いとくだけなので、経費にならないんですね。よくね、これ、勘違いして、12月末に仕入れる方多いんですけども、利益とお金出ていくけど、経費にならないので、資金繰りはきつくなるんですね。まあ、すぐ売れるものだったらいいかもしれませんけども、すぐ売れるものだったらわざと仕入れたって僕の報告がないので、売れるまで時間かかるものを仕入れて置いといたと。お金使ってね、来年買うから先買ったと。いうことなんですけども、売れないと経費にならないので、これよくあるね、勘違いなので。皆さんね、なんでやって言われても、こういうルールなので。まあ、商品の仕入れとか、まあ、現場で工事する方も、現場の材料もそうです。売上上がらない現場の経費は、その経費になりませんので、まあ、建設業の方で言うと、材料以外にも、業務委託、まあ、外注費ですね。あった分も、先に払えばいいってもんじゃありませんので、あと、そういったことをね、気をつけないと、税務調査で 100% ここは見ます。
うんうん
うん、まあ、個人の方は12月末、取引は必ずね、税務署を確認しますので、物を買ったからといって経費じゃないってことを皆さん勘違いしないように。はい。営業日が12月28日までなのに、27日仕入れても売れるのかって話ですよね。
そうですね。
はい、皆さんね。はい、そういったことを皆さんよく注意をしてね、気持ちはわかりますけども、会計と税務そうじゃないので、お金が使ったらいいってもんじゃないってことを頭に置いてですね、年末の節税を、まあ、顧問税理士さんいる方はね、そこに電話してもらって確認するのが一番だと思います。そうじゃなければですね、ネットで調べるなり、YouTube 見るなりしてもらうと、まあ、情報溢れてると思いますので、ただ、勘違いして、在庫やんけっていうことにならないようにしてもらえるといいのかなと思います。皆さん、ね、あと、3週間ほどですかね、はい。できることはまだありますので、はい、できればお金が返ってくる節税が、一番いいのかなと個人的には思っております。皆さんぜひ儲かってなと思う方は前向きに検討して行動してほしいなと思います。以上です。
はい、ありがとうございます。12月第2週、今日のテーマは個人事業主まだ間に合う節税でお届けいたしました。ここまでのお相手は
雑談大好き税理士浜ちゃんでした。皆さん来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。